いい学び会のメンバーありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは、私はシャイニングミニストリーの内御堂信と申します。今回こうして皆さんの前で愛する兄弟姉妹の前で、説教を、聖書からメッセージを、させていただけることを心から感謝しています。また、今日訪問してくださっている、方々、初めて来てくださる方もいらっしゃるかもしれませんし、もう続けて何回か聖書を、学んだり礼拝に参加してくださっている方もいらっしゃると思います。心からウェルカムします。もうすでに人生変えられたシェアが、たくさんありまして、ものすごく感動して励まされています。神様は本当に人生を変える方ですので、どうぞ引き続き学んでいただけたらと思います。今日の説教のテーマは信じる力としました。信じる力です。早速聖書から学んでいきましょう。マルコの福音書の4章35節から41節をお読みしたいと思います。マルコの福音書4章35節から41節、突風を鎮めるというところです。じゃあ35節からお読みします。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後にし、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。一つ目のポイントは、状況ではなくイエスを信じるです。状況ではなくイエスを信じる。皆さんはこの聖句をどう読むでしょうか。長年教会に通っていらっしゃる方、聖書を読んであることがある方はもうこの箇所をよく知っているんじゃないかなと思います。とても有名な聖句です。マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書に同じ場面が書かれています。これとてもイメージしやすいイエスの奇跡かなと思います。実は私が初めて行った福岡の教会で初めて聞いた説教はここから船越隆一さんが話してくれました。なのですごい思い出深い聖句の一つでもあります。ちょっと教会のクリーンキャンペーンの一環でですね、地下室もすごい綺麗になったんですけれど、そこにこの場面の絵がずっと飾ってあります。こう船があって、もうすごい嵐の中で弟子たちがこう慌てくためいてる中で、イエスはこうやって寝てるっていう場面ですね。皆さん想像できますか。こう大荒れの嵐の中で湖の上にいます。辺りはもう真っ暗、小さな小舟は今にも転覆しそうです。プロの漁師が溺れると命の危険を感じるほどですから、まあ本当にすごい嵐だったのかなと思います。まあ、そのすごい嵐の中、プロの漁師が、もうムキムキの漁師たちがこう慌てふためいている中で、先の方でこうやってイエスが寝ているんですね。これもすごくイメージしやすい、皆さんにもイメージしてもらいたいと思います。普通に読むと これ普通に読むとですね、クリスチャンじゃない人とかも普通に読むと、常識があるのは弟子たちの方じゃないかなと弟子たちの方が常識がある、寝てられるような状態ではないですよね。寝てられるような状態ではありませんでした。ガリラヤ湖というのは山に囲まれていまして、夕方になると気温差で、この山の方からこの、まあ神戸の方いらっしゃると思うんですけど、六甲おろしみたいに風がもうブワーンって吹いてくるんです。六甲おろしです。風がすごいで、その嵐 の, あ、その湖の上でこう縦横無尽に風がブワーって、まあ、どっから風が吹いてくるかもうわからない状態になるわけです。まあ、ガリラヤ湖はちょっと調べました、ウィキペディアで166キロ平方メートル、166キロ平方メートルだそうです。まあ、どれくらいかなっていうと、琵琶湖はちなみに言うと670キロ平方メートルですね。関西の方はちょっと、琵琶湖って思ったかもしれない。670、いや大きいですね。だから湖としてはガリラヤ湖っていうのはあんまり大きい方ではないんです。で、私はこの前ですね、箱根の方にちょっと旅行に行かせていただいた時に、芦ノ湖っていう湖があるんですね。はい。で、ちょっと遊覧船に乗らせていただいて、戦国船みたいなすごい楽しかったんですけど、ちょっとこの場面を思い出しました。これガリラヤ湖、これみんな弟子たちはどうだったのかな。で、もしここで夜でこの芦ノ湖に放り出されたら結構怖いなと思いました。広いんですよ。で、これ溺れたら向こう岸までたどり着けるかな僕、いや結構難しいんじゃないかなって思いました。まあ、それぐらい結構広いなって思ったんです。で、芦ノ湖も調べました。なんと7キロ平方メートルだそうです。なちっちゃいんですよ。で、ガリラヤ湖はその20倍ですね。だから結構広い。もし私が同じ状況で弟子たちと同じ状況だったら、もうすごいパニックだと思います。イエスーって、起きた、助けたって、もう本当に叫んでいたと思います。まあ、それぐらい非常事態でした。でもイエスはどうでした。イエスは寝てるんですよ。すやすや枕をして。信じられますか。ものすごい突風が吹き荒れて波がこんなになって、その中でイエスは寝てる。まあ、船が倒れて今にも海の中に、湖の中に投げ出されそうなのに、イエスは安心しきって寝てる。別に何事もなかったかのように。もうこの状況をもし先ほど出てくれた秋尾くんとか、こう関西人の人がいたらめちゃくちゃ突っ込むと思いますなんだよねんっつって、この状況分かっとんのかいっつって、もうそれぐらいもうその状況分かってない。でもなんで、もうちょっと考えたいですね。なんでイエスは寝てたんでしょうか。もうイエスの立場になって考えてみたいと思います。イエスはこの後の行動でも分かるように、こう波や風を沈められる力がありました。イエスは神様からの権威を持っていましたので、神様にできてイエスにできないことはありません。奇跡を起こす力があって、全てのことが本当に可能でした。イエスにとってこの嵐、この波は大したことではないんですね。予測済みだったし、把握できる、コントロールができる事柄でした。イエスとしては逆に、なんでそんな心配しているのって気持ちだったかもしれません。私がここにいる、私が安心している、それが何よりも確かなことなのに、イエスは状況によって何も左右されませんでした。星でいうとその北極星のように、周りがどんなに動いてもイエスだけは動かない。全ての中心、イエスと共にいれば平安があります。皆さんはどうでしょう。改めてこの聖句を読んで、私はこう胸を刺される思いがします。 あ、やっぱりイエスはすごい人だな、イエスはやっぱり神の子だ、改めて目が覚める思いがします。状況によって私はすぐ不安になってしまいます。私は恵みによってパートタイムで教会で働かせていただいてます。本当に感謝してます。でもその半分は外でフリーランスで仕事をしています。先ほどの笠井みのりさんと同じですので、この実はこの秋口ですね、秋口から冬にかけてっていうのは来年の仕事を決める時期でもあります。来年どうするかっていうのをこの時期からやっぱり考え始めなきゃいけなくてですね、来年のオーディションだったり来年の作品だったり、来年本当にどうやって生計を立てていくかっていうのをこの時期に考えます。ですのでこの秋口は結構ナーバスになります。結構って言いましたけれど、実はものすごく不安になります。経済的な不安から精神的に安定しにくい状況になります。そしてすぐ不信仰になります。神様は自分をケアしてくれないんじゃないか、僕はいつまでたってもこの状況から抜け出せない、自分はどうせ大事じゃない、神様にとって自分は大切じゃないんだ。弟子たちはイエスに、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言いますが、まさにこれは私の心の内だなと思いました。皆さんにとって人生はこの小舟のようでしょうか。皆さんにとって波や風は何でしょう。僕と同じように経済的なものかもしれません。それとも職場や家族での人間関係でしょうか。それまた将来に対する不安でしょうか。もしくは自分が他人にどう見られているか、どう映っているか、どう評価されているか、また身体的な病気だったりその痛みでしょうか。私たちは状況によって不安になって不信仰になっていないでしょうか。先ほどウェルカムでシェアしてくださった笠井みのりさんのことを少しシェアさせていただけたらと思います。彼女は岡本あゆみさんのお友達なんですね。岡本あゆみさんはプロのカメラマンで、彼女はライターさんなんですね。ですので取材に行くときにカメラマンさんとライターさんがいて、カメラマンが写真を撮ってライターさんがインタビューをするわけです。それでその2つが出版社で打ち合わせして雑誌になる、または本になったりするわけです。もう素晴らしい仕事だな、ちょっとこう自慢ですね。こうちょっと電動に使っちゃったりとかして、ライターの友達いるんだよ、すごいでしょ。もうちょっと僕のでも私が言いたいのは、別に彼女の仕事が素晴らしいというわけではなくてですね、少し彼女も話してくれましたけれども、その神様を一番にするその心です。同じフリーランスですので、すごい気持ちは分かるんですけど、日曜日を仕事、日曜日を本当にお休みする、日曜日に仕事をしない、またはそこに入ってきた仕事を断るというのは、実はものすごい難しいものがあります。フリーランスですので、仕事はあれですね、この人間関係、コネクション、つながりで入ってくるので、入ってきた仕事は本当にラッキーだから絶対断らない、もう断るなんてありえないっていう価値観がそのあるんですよね。だからその日曜日を断るというのはものすごく勇気がいることだったと思います。彼女に聞きましたところ、やっぱり仕事は減るそうです。まあそれはそうなんですよね、日曜日に行けないわけですから、だから他の人に頼む。 ですからその状況はそんな良くなったりとかはしてないわけです。もう彼女が話してくれたのはその中で、まあ、シェアでもありましたけれども、彼女の中に安心平安があるですね。実は神様に預けてからの方が彼女は安心感がある。もう私は一人じゃないし、最終的にみんながいるし、神様が守ってくれる。状況は変わってないんですが、彼女の中にイエスを見つめたことによって平安があります。もう一つ、あの笠見のりさんの素晴らしいなと僕は思っているところなんですが、彼女にはあの高校生になる息子さんがいらっしゃいます。事情によってなかなかお会いできなかったりするんですけど、この前も卒業式に、息子さんの卒業式に行って、あの写真を撮って、すごくよく似てるんですね。光くんって言うんですけど、すごいよく似てて、すごい素敵な男の子です。みのりさんが先日、その息子に、自分がクリスチャンになる、なったんだってことをあの伝えようって思っている。まあ、彼女はでも、その息子さんにどう思われるかっていうのがものすごく不安なわけですね。それはものすごく自分の心の深い部分に関わってくる大きいことでした。彼女は学び会のみんなに明日あの話すから祈っててください、僕たちも祈りました。彼女はその息子さんとの会う時間の中で自分がクリスチャンになったんだってことを話しました。息子さんは素敵だねって言ってくれたみたいです。よかったなと思います。でも息子さんが素敵だねって言ってくれた、それも素晴らしいんですけれども、それ以上に私はみのりさんが恐れを乗り越えて、その息子さんにイエスを伝えようとしている、イエスを一番にする、神様を一番にする、その態度に本当に励まされました。イエスを、嵐や波がある中でもイエスを見続けること、私たちはどうでしょうか。嵐や波が、本当に非常事態が起きた時に、実は私たちの心が試されます。本当には何を信頼しているのか、本当には何を一番大切にしているのか。今日改めて状況ではなくてイエスを見ましょう。吹き荒れる嵐ではなくて、今にも襲いかかってきそうな波でもなくて、イエスを見ましょう。イエスはどうしてますか。イエスは寝ているんですね。私たちはイエスが寝ているなら安心することができます。自分には状況を変える力はないかもしれません。でもイエスにはあります。自分ではなくイエスを見ましょう。状況ではなくイエスを信じましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、イエスを信じて罪を従わせるです。イエスを信じて罪を従わせる。38節から41節をもう一度お読みしたいと思います。38節からお読みします。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスを起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。イエスは神様の力で、驚くべき力で波や風を沈められた後に弟子たちに言います。なぜ怖がるんだ、まだ信じないのか。聖書にはこの後、弟子たちは非常に恐れてと書いてあります。英語だとテリファイド と書いてあって、これは怯えるとか恐れおののくという意味があります。私はイエスは怒ったんじゃないかなって思うんですね。この場面読んで結構怒ったんじゃないかな、結構叱った。イエスはどうして怒ったんでしょう。個人的に信頼してもらえなくて傷ついた、まあ、そう、もしかしたらイエスも人間の肉体があるので少しそう思ったかもしれません。でも私はそうじゃないと思います。イエスは弟子たちの神様を信じない状況や自分しか見ないその不信仰の罪を起こったのではないでしょうか。39節ではイエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われます。すると風は止み、波はすっかりなくなりました。私はこの時イエスは弟子たちの中にある罪に対しても言ってるんじゃないかなと、そう聞こえます。風が止み、波が収まった時、弟子たちの心にも神に対する健全な恐れと同時に心の嵐や波も収まり、平安が訪れました。イエスは言葉によって弟子たちの罪を指摘し、怒り、そして罪を作った状況や弟子たちの心をも鎮められました。イエスには罪をも従わせる力があります。イエスはこの時、まあ、自分には関係ないからといって別に寝続けていませんでした。イエスは別に嵐は平気でした。そんな大した問題じゃなかったですね。だからイエスは別に寝続けようと思えば寝続けられたんだと思います。でもイエスは弟子たちの声に起き上がって状況を収めた、その上で弟子たちを怒り叱ってくれているんですね。面白いですね。嵐、すごい嵐は別にイエスにとっては大した問題ではありませんでした。寝続けられることでした。でも弟子たちのその声、不信仰の罪、それに対してはイエスは寝ていられはしなかったんですね。立ち上がらずにはいられなかった。妥協せずに罪を指摘します。罪が指摘されたとき、罪が明らかになったとき、私たちはどのように反応するでしょうか。例えば少し考えてみたいと思います。例えば弟子たちがこのように反応したらどうでしょう。イエスがなぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちが、いやー、イエス様、そんな頭ごなしに怒らないでくださいよ。私には実は厳密な基準スキーマーがあって、寝てるイエス様がもっと必死になるべきじゃないかなって思ったんですよね。自分の意見が正しいってすぐ思い込んじゃう弱さが自分にはあるんです。他の弟子がもしかしたらこう言うかもしれません。ごめんなさい、私は実は不信スキーマーがあって、なかなか人を信じられない弱さがあります。でもこう脆弱に話したので分かってください。時に私たちはこのように反応してしまうのではないでしょうか。スキーマー、 I choose us、 GEP、 インナーチャイルド、私たちは多くの心理学的な側面を学び、自己認識を深め、人に脆弱に自分の心を話せるようになってきたと思います。そのような文化ができてきたと思います。それは本当に素晴らしいことだと思います。私は2010年に救われましたが、もう2016年で、この6年間でもこの教会のそのような文化は大きく変わったと思います。それによって本当に余計な摩擦はなくなって、本当に自分の心を喋れるようになってきたと思います。でもそれと同時にまた違う文化が私はできてきてるんじゃないかなと感じています。それは 罪に向き合わないで、スキーマ、弱さで片付けてしまう文化です。自己認識、自己分析するだけで、変化や悔い改めをしない文化があると感じています。私の話になってしまいますが、私には時々服従スキーマーが出るなと最近感じています。まあ、もちろん時それぞれはあるんですけど、コーピングスタイルは私は服従ですので、もう無意識のうちに服従しています。神様ではないもの、人の目や人の意見に服従してしまいます。人の意見や提案が動かしようのない真実、疑問や変更を求めてはいけない、求められないって感じてしまいます。自分がその提案、その意見、そのものに従うのはもう当然だ、当たり前、もうそれが前提条件、その上でどうするかっていうのを考えてしまうんですね。もし私がイエスに怒られたら、このような反応をするかもしれません。イエスがなぜ怖がるのか、まだ信じないのか。私は、はい、すいません、怒られて当然です、僕が悪いんです、ごめんなさい、もう二度としません。でもまた嵐があって、また困難な状況があって、非常事態があって、みんなが必死になって、船が壊れそうで、リーダーのペテロがイエスを起こすように言ったら、イエスって、起きてください、船が転覆します、あなたを起こすことが僕の今の優先事項です。考えただけでも恐ろしいことだなと思います。私は最近、この表面的には従順でいい態度に移るけど、最終的には神様ではなく人の目を気にする、自己中心の罪を見せられています。神様を大切にしたい、人を大切にしたい、みんなの役に立ちたい、心の動機はいいかもしれませんけど、最終的にどれも大切にできません。神様を傷つけ、そして周りにいる一番近い人たちからの信頼をひどく傷つける罪です。幼少の頃から来るこのスタイル、私は男3人兄弟の一番下で、権威的な父親がいたので、このスタイルは幼少の頃からです。幼少の頃から来るこのスタイル、この罪の傾向を本当に変わりたいです。今多くの人に助けてもらいながら戦っています。実はまだまだ本当に下手くそで、服従しないように頑張るあまり、今度は逆に強く出てしまって、人を傷つけてしまうことがあります。失敗してまたその悪循環に入ってしまうこともあります。でも神様ならこの罪を直してくださる、神様ならイエスが風や波を鎮め従わせたように、この弱さ、そしてこの罪を沈めてくださる、神様ならそうできると信じていますし、信じたいです。今日イエスを信じて罪を従わせましょう。神様から指摘されている罪はあるでしょうか。それは何ですか。それとも弱さで逃げてしまっていないでしょうか。罪に直面し悔い改め、 イエスを信じて罪を従わせましょう。来週はいよいよジュビリーがあります。先週たけしさんからお知らせがあったように、人生が変わるジュビリーがやってきます。素晴らしいプログラムがたくさん準備されています。ですけど、私たちの心の準備はどうでしょうか。もう怖いですね。あなたはなぜジュビリーに参加するんですか。あなたは何をそのジュビリーに求め、何を期待しているんでしょう。弟子の皆さん、あなた今悔い改めに必死でしょうか。それとも弱さを言い訳にして、また自分の問題を見るのが辛くて自分を守ってしまってないでしょうか。今年のジュビリーで多くの人の人生が変わることを期待しています。私自身も期待しています。一緒に神様に期待していきましょう。今日は以上です。ありがとうございました。